こんばんは。聖書林読会のお時間がやってまいりました。本日は2026年8月11日火曜日の夜8時です。はい、今日は海の日だっけ？違った。何の日でしたっけ今日は。山の日？ちょっと待って。どっちだっけ？もうむちゃくちゃですね。すいません、山の日でした。海の日ではない。海の日は、7月でしたかね。はい。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？はい。今日はですね、私は、まあ、私事のことを言うとあまりあれですけども、仕事でした。はい。でもね、昨日がお休みで、昨日は何をしたかっていうと、海に行きました。海で、ちょっと波打ち際ですけど、遊んだんですね。で、驚いたことに、昨日はね、いや本当にこれ言うと危ないよって言われるかもしれませんけど、めちゃめちゃ風が強かったんですよ。もうすごかった。9メートル、風速9メートル。いや危ないですよね。もうすごい波もザバンザバンなってて、だから波打ち際でパチャパチャやって、沖の方には行かないんです。で、昨日はしかもね、大潮だったので、私が行った時間っていうのが、もう午後で、ちょうど上げ潮の時だったのかな？もう潮が引いた状態で、こう、今からこう徐々に、こう、潮が満ちてくるっていうのは時間帯だったんですけど、まあ、最近皆さん海に行かれますか？福岡に鹿の島っていうのがあって、で鹿の島の方もね、ちょっと車で ぐるっと回ったんですけども、鹿の島にもね、海水浴場が2カ所ぐらいあるんですけども、やっぱすごい風が強くて、鹿の島っていうのはね、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、まあなんて言うんでしょう博多湾側と外海ではもう全然こう雰囲気が変わるんですね。やっぱりこの湾の中に入ってる方は波が穏やかなんですけど、外海の方になるともうすごい波が高くて、で海水浴場が外海側なんですよね。でしかも昨日は強風警報が出てましたのででもちょっとまあ泳ぐっていうわけじゃないけど、こうどんなものかってこう視察しに行ったんですけど、あんまりね、まあ思ったほど人がいなかったかな。まあでも子供さんも結構いたけど、でもやっぱりそんなになんか昔私が子供の時よりはなんかこういそんなにいないなって感じ。今はほら暑いし、海水浴って若い人行かなくなったんじゃないかな。わかんないけど、まあ、好きな人はね好きなんでしょうけど。で結局ぐるっと回って、もうちょっとこれはすごすぎるなと思って、で自分の地元の方に戻ったら、そこもね、まあ、思ったほど人がいなくて、でもまあまあそこそこ波打ち際でね、昨日はすごい風も強かったし波も高かったから、はい、そういう感じでまあちょっとなんでこういうふうにこう海の視察をしてるかっていうと、まあ、ちょっとまあいろいろ事情があるんですけれども、まあ、今日はね、その話じゃなくて、はい。列王記の話をしたいと思います。はい。もぐちゃん。こんばんは。
よろしくお願いします。
すいません、ちょっと長くブレブレ喋って。昨日、実は海に行きました。
ん？
海に行ってきました。風が強くてね。
波が荒かったじゃない？
波が荒いから、結局なんていうかな、波がね、穏やかな日にね、ちょっと用事があるんですけども、
うん、
だいたいこのぐらいってどんなぐらいの波の高さなのかなっていうのをちょっとこう昨日、うん、鹿の島とか、まあ、うちの近所の海とかこう見て回って、うん、やっぱりその場所によって、うん、やっぱ波の高さっていうのはね、やっぱりほら、
違うよね。
湾側か外海かで、ね、全然違うしね。うん、で、うん、あの、まあ、ちょっと視察がてらにぐるっと回ってきたんですけど、うん、で、あの、さすが、ちょっと昨日はね、あの、大潮、うん、大潮で、うん、ちょうど私が行った時間帯っていうのが結構と遠浅になってたんですよね。で、揚げ潮、今からこう満ちてくるよっていう時間帯だから、うん、引き潮の時に行くと、うん、こうやっぱこう、持っていかれたりしやすいらしいので、
うん、
こういうのがあるんだって、やっぱこう、
うん、
潮が、こう、あの、引いていく時間帯よりね。
うん、
まあ、でも、揚げ潮だからいいってわけじゃなくて、例えば風速が、やっぱり、
うんうん、
私が、あの、望んでいるのは、3メートル以下の。そういうのはね、あの、うん、アプリがあってね、今ね、アプリがあって、ね、うん、風速がどのくらいで、波の高さがどれくらいでとか、波の向きとか、ああいうふうのこう、あの、調べる、今、ツールがあるのですごく便利なんですけど、で、それが実際、どんな雰囲気なのかっていうのをちょっと見たくて、昨日回ってたんですけどね。うん、でも、うん、浜辺で、こう、日焼け、裏返ったりしてから、こう、裏返ったりしてからっていう。一人、結構ね、一人で来てる人が多いの。私も一人で行ったんだけど。
うん。
まあ、仲間とね、ワイワイ来てる人も、まあ、中にはいらっしゃるし、まあ、そのカップルかなっていうふうな人もいるけど、うん、意外と大人が一人で来てる人が多い。
多かった。
子供って少ないかな。やっぱ暑いから、うんうん。でも昨日はすごく涼しかったでしょ。今日も涼しいけど。
うん、
分かんない
家の中だったらあんまり
分かんない家の中に行くと分かんないよね。もう昨日びっくりするぐらいね、うん、もうちょっとね濡れると寒いぐらいでしたね、うん、風が結構あったしなんかこうえっと思うぐらい涼しかった午後から行った、うん、昨日久しぶりにクーラーとかつけないで寝ましたちょっと危ないかもしれないけど窓を開けてでね温度はねやっぱりあの、家の中ってこう、熱がこもるから、30度ぐらいあるんですけど、うん、でもやっぱ湿度が今低いので、今 50% ぐらいになったのかな、うん、湿度が。
うん、
だと、全然温度、体感温度が、もうちょっと体がバグってるよね、もう。30、うん、やっぱり2度とか3度とかに慣れてると30度はすごい涼しく感じるんだよね。まあ、そこで動くと暑くなるんだけど、動かないでじっとしている分には家で。
うん、
涼しいし、やっぱなんかこう、風がなんかこう、ヒヤッとする感じが。またね、暑い日も来るんでしょうけど、今日、うん、昨日、今日はなんかめちゃめちゃ涼しいですね、私の感覚的には。うん、はい、ちょっと、あの、外に行ってみるのもいいかもしれません
よ。うん、
はい。というわけで、今日は、列王記の、列王記第一の5章。
はい。
ですよね。五章を読んでいきたいと思います。うん、で、あの、先週から、はい、あの、だいぶの時は、うん、聖書を今、
うん、
新改訳2017年版の聖書を読んでるんですけれども、まあ、あの、うん、これは、残しませんということですね、
うん。
やってもいいよとは言われてるんだけど、あの、ちゃんと許可を得てね。うんそれも、こういうこと、はい、こういう活動してますっていうこともちゃんと申請して許可を得てるんですけれども、ちょっとやっぱりあの、いろいろね、わからないので、うんっていうのもあるし、ちょっと皆さんに実際にこう、聖書をね、読んでいただきたいなと思って、今はあの、無料のアプリがありますので、うん、それはね、概要欄とかにね、うん、あの、貼ってますので、うん、ぜひ、ご自分の目でもね、うん、読んで、声に出して読んでみてはいかがでしょうかということで、うん、はい、うん、ということでじゃあ、もぐちゃんからお願いします、はい、
王は切石を神殿の礎に据えるために大きな石高価な石を切り出すように命じた
ソロモンの建築者たちヒラムの建築者たちそしてゲバル人たちは石を切り神殿を建てるために木材と石材を準備した。アーメン。
アーメン。
はい。
はい。
ありがとうございます。はい、もうこのまんまなんですけど、
うん、
このまんま書いてあるまんまなんですけれども、
うん、
まずこのツロの王ヒラムってなんか前出てきたよね。
うん、覚えてない。
ダビデ。 ダビデがまだこの王様エルサレムの、
うん、
エルサレムのっていうかイスラエルの王、イスラエルの王になった時に、うん、イスラエルの王になった時だっけ、うん、にシロの王ヒラムはサムエル記第2の5章の11節にも出てきてるね。
うん、
で、ツロの王ヒラムは、ダビデのもとに死者と杉材、木工、石工を送った、うん。彼らはダビデのために王宮を建てたって書いてあるので、
あは、
そう、そのダビデと、こう、ダビデが王になるときに、
うん、
こう、なんていうかな、まあ、もうなんていうか、先んじて、もう、ダビデに要求されてじゃなくて、
うん、
こう、まあ、友好関係を結ぶっていう感じかな、なんか。で、うん、その、王宮を建てるための材料である、その高級な木材である、その、レバノン杉とかね。
うん、
レバノン杉っていうのがこの取れるんだろうね、このツロの、を平のところにね。で、それで、
うん、
そういうのその神殿じゃなくて、この時はダビデの王宮を建てるのに使ってくださいということで、うん、もう関係をもう
この王宮を建てる時の話ね、その
時に、うん、関わった人ですよね。で、うんうん、このツロの王ヒラムはソロモンがこの、うん、次にこうダビデの次の王様になった時に、
うんうん、
早速この使いを使わして、その関係性をね、うん、強化するっていうか、
うん、
まあ、ヒラムはダビデと常に友情を保っていたからであるっていうふうに書いてある、
うん、書いてあるね。
そうそう、もうお父さんの代からね、ダビデの代からね、うん、もう友好関係で今もそれが続いてるってことですよね、
うんうん、
で今度はソロモンがヒラムのところに使者を送って、その父はその神殿建てたいと思っとったけども神殿が建てられなかったと、
うん、
うん、まあ、その理由としてはいつも戦いを挑まれていたためですっていうふうに、
うんうん、
ね、
うん、
でまあその神様がその敵をね、
うん、
敵を私の足の裏の下に置くまでっていうか、まあその周りの敵がこのソロモンの治世になって治められるまで、うん、まあ、神様もそれを許されなかったということなのかな、
うん、
私の父の神主の皆のために神殿を建てることができませんでしたと。で、うん、もう今はもう敵対する人もいないし、神様が平安な、うん、もうめちゃめちゃ平和っていうのはなんか先週やりましたよね。もうみんな、それこそイチジクの木の下とかブドウの木の下で、安心して暮らしているというこの、ゆとりがあるね。もう今までにない。まあ、敵がいない、もう盤石で強い、イスラエルの状況だったわけですよね。で、そういうこう平和な状況で、そして、ダビデではなく、その次の代のソロモンに神様はその神殿を建てることを許されていると。建てようと思ってますと。
うん、
で、主が私の父ダビデに、私があなたの代わりに王座につかせる、あなたの子、彼が私の名のために家を建てると言われた通りですというふうに書いてある通り、まあ、その、うん、ダビデではなく、この次の代のソロモンに、その、
うん、
仕事が与えられたわけですよね。
うん、
で、この杉の木をね、レバノンからね、レバノン杉ですよね、うん、レバノンから杉を切り出すように命じてくださいと、私のために。
うん、
で、私の家来とあなたの家来一緒にね、
うん、
働きますと。あなたたちの、あなたの家来だけではなく、まあ、その杉の木を切ってね、運び出すっていうのは大変なことだから、もう、全部、お宅の、ツロの、ヒラムの部下、部下っていうか、うん、まあ、その領民に任せるわけではなくて、私もそうやってちゃんと、うん、 汗をかきますよと言ってるんじゃないですか。それでちゃんと賃金も払いますよと、
うん、
あなたがおっしゃった通りの賃金払いますよと、うん、でそれはどうしてかっていうと、やっぱそのやっぱ木材を扱うのは優れてたんでしょうね、イスラエル、うん、なんかイスラエルって石はいっぱいあるんだって、石は、
あ、
岩とかがねいっぱいあって、でこのツロの王ヒラムの領地には、まあ、レバノンに当たるのかな、今で言うね、であの杉がたくさん、立派な杉がいっぱいあったんでしょうね、
うん、
で今度はヒラムがねすごい喜んだと、うん、教主が褒めたたえられますように。だからあれかな、うん、ヒラムも同じ神様をこう信仰してるのかな、教主が褒めたたえられますようにって言って、うん、また今度ソロモンの方に今度ヒラムから使者を送り、
うん、
私は杉の木材とモミの木材なら何なりとあなたの望み通りいたしましょうって言って、
うん、
それをねレバノンからこの切り出した木をね、このイカダに組んでね、うん、海路、海を渡って、うん、あなたが指定される場所まで送りますよと、
うん、
でそれを受け取ってくださいと、で、うん、それからあなたは私の一族に食物を与えて私の望みを叶えてください、うん、私の望みを叶えてください。なんだろう、これ思ったんだよね、この人の望みってやっぱりその、うん、あれかな、やっぱり神殿をこう自分ダビ、あれかな、ダビデの息子であるそのソロモンに協力をして、
うん、
一緒にこの神殿建設にのまあ携わる、協力するっていうのを彼の望みってことなのかな、ねえ、
うん、ね、
あなたの喜びは私の喜びみたいな。
うん、
私の望みを叶えてください。まあそので、本当に彼はそのヒラムはソロモンに杉とモミのね木材をね、
うん、
もう、うん、望むだけ彼が必要な分だけ与えましたということですよね。でそれに対してソロモンはヒラムに、うん、まあ、その一族の食料としてっていうわけだから、まあ、それ相当な量だから、まあ、そのヒラムと、うん、ヒラムの、まあ、前回もあったけど、ソロモンの一日の食事量はっていうわけじゃなくて、ソロモンの、その、うん、ね、うん、部下、ソロモンに仕えている人たちも全部含めての食料だったから、でしょうっていうことだったから、うん、これも今回の、うん、その、ヒラムと、まあ、ヒラムの一族や、その、ヒラムに仕えている人たちの分の食料を、
うん、
与えましたと。
うん、
でそれだけのものを毎年ヒラムに、年間の量ですよね、うん、でしょうね、
うん、
小麦2万コル、上質のオリーブ油20コルっていうのを毎年納めましたと、うん、与えましたっていうこと で、このコルは前回も出ましたけど230リットル1コルが、
うん、
っていうことはさ、どういうこと間違ってたらあれだけど、1コルが230やろ、で1万やったら0を 4個つければいいのか、460万リットル、ピンとこないんだけど、まあリットルにすると小麦がね、460万、ちょっとわかんないね、どんだけって感じ、うん、とあとオリーブ油が20コルだから、うん、20コルだから、10コルだったら、何 ?20 コル、20コル、 230。
1コルが230リットル
や。0を1個つければいいのか。かける2か。うん、4600リットル、
うん。
こと、オリーブ油は。
かね。
ごめんなさい。まあ、すごい量だっていうことだよね。それはわかる。それがどのくらいのっていうのはちょっとわかんないけど。リットルで言われても。
うん、毎年与えたと。
すごいですよね。で、まあそのためにソロモンとヒラムの間には平和が保たれましたと。
はい。
ね。で、2人は契約を結びましたと。うん、もう、大絆があるわけですよね。
うん。
主は約束通りソロモンに知恵を授けられたっていうのを、まあ、先に12節に書いてある。うん。まあ、その、ソロモンはさ、その、なんていうの、お金とか、富とか、うん、名声とかは望まないで、裁く、人々を裁く知恵とか、その洞察力とか、うんうん、そういうふうなものを神様のね、そういったものを求めたんですよね。うん、神様に何を望みますかって聞かれて、神様が自ら現れてくださった。自ら現れてくださったってことは、滅多にないことですけど、現れてくださったってことは、すごくソロモンが王になることは、その神様は、その時点ですごく喜ばれてたってことですよね。
うんうん、
神様の方から来られたってことは。
うん、そうですね。
そしたら、知恵をくださいっていうふうに言ったら、
うん、
神様は、もう彼が望まなかったその富とか名声も全部あげるよっていうふ
う
に約束されたんですよね。だからもう本当にすごい、うん、すごいもう、滝のように、雪崩のように、もう世界中の富がもうイスラエルにね集まってるような、うん、集まってくるようなもうすごい状況だったと思うんですけど、もうかつてないような、うん、でも神様の約束ってさ、ほら神様に従ってる間はもうすごく、うん、あの栄えるよっていうふうに約束されてましたよね。それこそアブラハムとか、うん、あの時からね。だけど、うん、神様から離れたら、
うん、
逆にやっぱりそういうこう神の選ばれた民だから、逆にこうもうすごいお仕置きが待ってるっていうかね、そのこう、まあお仕置きっていうか、その神様に立ち返るための、やっぱ人間ってなんかすごく満たされてる時っていうのは神様を忘れてしまうからね、そういうふ
う
なこう立ち返るためのそういう試練みたいなのがねやってくるよ。だから本当は一番ベストなのは、その溢れるようなその恵みを受けている時に、それをもういつも感謝して、そして、もう、なんていうかな、神と共に歩んでる、そういう状況をずっとこう、フォーエバー続けられればいいんだけど、人間ってやっぱそうはならないんだよね。やっぱこうちょっと歪んじゃってるから。だから、まあ、もう、神様に向き合ったり神様から離れたりっていうのはね、やっぱそのイスラエルの民はずっと繰り返してしまっているわけです。うん、まあ、この時点ですごい、うん、もう神様の約束通りね、神様は約束を守られるっていうのがここでわかるよね。
うん、
主は約束通りって書いてあるから、神様は絶対に約束を守られる、うん、約束を保護にするようなことはされないということがここでわかるよね。でソロモンはそのやっぱりその単純にこの労働者を
こう、うん、
まあ、徴用して、
うん、
徴用してもう単純に送り込むっていう、その杉のね伐採とか、
うん
うん、運び出すっていう作業に従事させたわけではなくて、これがまだその知恵のソロモンの、うん、ソロモンたるゆえんっていうか知恵なんですけど、うん、3万人徴用したわけですよね、役務者を、
うん、
で、
うん、
彼らを要するに12ヶ月のうちの、4ヶ月ごとに資産124ヶ月ごとにその区分したっていう感じなのかな。3万人をいきなり送り込むっていうわけじゃないんだよね。で
1ヶ月交代で1万人
ずつ派遣するような感じ、うん、 で、1ヶ月間レバノンで働きますと。行ってきます。出稼ぎに行って、出稼ぎっていうか、まあ、どのくらいの報酬もあるかわからんけど、行って、そして、2ヶ月は、もう国に戻ってこれると。
うん。
いうふうな感じだから、
うん。
ということは、年間、3ヶ月働くってこと？
4 ヶ月やろ。3万人、1万 3回に分ける。3、4、12やけ。4ヶ月ずつや。
4ヶ月働かなきゃいけないのか。
うん。
3万、
1ヶ月交代で、違うよ。1ヶ月交代で1万人ずつ
や。1ヶ月交代やろ？で、12ヶ月あるわけやね。うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12やるよ。それを、うん、まあ、
1ヶ月働いたら帰って次の1万人が来るわ。
はい、2ヶ月休みました。で、また1ヶ月行かれんからね。
うん、うん。
いや、2ヶ月休み。相対。
うん。
3ヶ月働く。
1年間を3つ4つに分ける
し
な。1ヶ月ず
つ。私も本当に算数ができなくて。そうですね、4ヶ月働いて、そうだよね。4ヶ月働かなきゃいけない。この3万人の人たちっていうのね。だから、うんうん、ちょっと、もう、1年行ってこいって言われるよりは、ちょっと家のこともできるっていうかね。うん、まあ、この人たち、大抵多分農業とかされてる方がほとんどだと思うので、想像するに。実際どうなのかわからんけど。だから、その大切な働き手が、もう仕事に行きっぱなしやったら、
うん、
大変だよね。困るよね。
うん、
だから、まあ、その1ヶ月働いて2ヶ月、休むってわけじゃないけど、まあ、その労務から解放されるのが2ヶ月がこう分散されてる感じですよね。これが何年続いたのかっていうのはちょっと、ちょっとここだけではちょっとわからんよね。書いてないよね。まあ、そういうふうな感じでやったっていうのが、まあ、このソロモンのすごいところっていう。だからちょっと不満が出にくいよね、きっと。でもさ、レバノンから、自分家に帰ってくるっていうのは、2ヶ月解放されている間に帰ってくるんだろうけど、まあ、どのくらいで戻ってこれるのかっていうか、旅っていうかね。それはその2ヶ月の中に含まれてる感じ。で、また行かないかんのやろ。どうなんやろ。それでよしなんかな。まあ、ちょっと、わからんけどね。
だけど、ずっと働くよりこうやって休暇がもうもらえるけん、いいじゃないと。それと、荷を担ぐ者が7万人いて、山で石を切り出す者が8万人っていうこと、いうぐらいの人間がい
て、みんなで働いて。いかだ組んで、イスラエルに戻ってくるときに、その、交代を、わからんけど。まあ、効率はいいようにしてはいるとは思うんですけど、
ね、
ね、効率なことはすごい、うん、なんていうかな、まあ、まあ、それがこうやって残ってるっていうことはね、効率が非常に良かったんじゃないですか、
うん、
当時に
して
、今みたいにほら車で移動するわけじゃないから、みんなでバスに乗って、うん、あーって行くとか飛行機に乗ってバーっとね行くっていうあれじゃないから、その行きと帰りの分は、ね、
うん、
大変だったろうなとはふうに思われるんですけど、まあ、でも当時としては画期的だったかもね。
うん、そうね。
奴隷のように働かせるっていうわけではなかったっていう。
うん、うん。
歴務長官はアドニラムであったということで。
うん。
で、あとはね、荷を担ぐものが、これまた別ですよね。
うん、
荷を担ぐ者が7万人、山で石を切り出す者が8万人、まあ、現場監督が3300人、うーん、で、まだ石をね、大きな石を切り、うん、とか高価な石を切り出す人も、
うん、
ね、それ神殿の礎に据えるために、礎の基礎の、うん、に石をね、
うん、
のためにその 大きな石を、まあ、石を切り出す大変なことでしょうけどね。
うん。
まあ、その、今は、その当時のソロモンのね、作ったその、神殿が残ってないから、
ああ。
残ってないじゃない？
うん。
まあ、この後、何百年かして、
うん。
神殿壊されちゃうからね。別の、うん、そういう話があるから、バビロン捕囚とか、なんだっけ。バビロン捕囚だっけ、捕囚の周りの民族に捕囚の民として連れて行かれるときに、多分ぶっ壊されてるんだよね。そう。だから、まあ、私たちは見ることはできないけども、そして今もないからね。その後、なんか、その、バビロンから帰ってこれて、で、また神殿を再建しようとするっていう話がまたこの後、だいぶ後にあるんですけど、だから、このソロモンが今建てようとしてる神殿っていうのは第一神殿っていうの。初めて神殿を建てる。今まで幕屋だったから、テントみたいな。移動ができるようなね、そういう、まあ神様の祭り方っていうかね、そういうふうにしてたんだけども、本当に石とか木とかでもうガチッとしたやつを今から本腰入れて作るっていうね、ところを話なんですよね、はい。さあ、神殿を立てるために、それさ、ちょっと思ったのが、結局こういうふうにさ、こう王様を立てるっていうのは、昔は王様っていなかったわけじゃないですか、イスラエルのためにね、この今までずっと、そしたらさ、前の出エジプトの時も王様なんていなかったよね、あの時もなかった。四式の時代で結局民が王様を求めたじゃないですか。王様は周りの国々はね、王様がいるから、ああ、めちゃめちゃなんか軍事力もあるし、で、そういう風なのにこう怯えながら暮らすのは嫌だから、それまではほら、神聖政治っていうか、その、まあ、国のリーダーはいたけど、その人たちがその、まあ、神様に伺いを立てながらね、治めるという形式で、決してその王様ってわけじゃなかったわけじゃないですか、その的な人はね。で、みんなが王様が欲しい、王様が欲しいって言ったけど、結局その王様を立てるっていうことは、要するにそう言って役務に就かせられたりとか、娘とか息子とか取られたりね、夫を取られたりとかすることになるんだよ、それでもいいのっていうふ
う
に言ったけど、いや、もう王様が欲しいですと、で最初に王様になったのが、あれでしたよね、サウルでしたよね、
サウルが。
だから王様をこう立てるっていうことっていうのは、あんまりこう本来はその、まあ、ベストのことじゃなかったかもしれないけど、まあそうは言っても、その本来その神様の心にかなった、まあ、サウルよりもね、心にかなったそのダビデが王様になって、そしてやはりその息子であるソロモンもすごく神様の目にかなっているっていう状況なので、今は、はい、結果的にまあ良かったのかもしれんけど、でもやっぱり実際やっぱその王様っていうものを立てた代償に、やっぱりそうこういうふうに、まあ、労働力としてね、連れて行かれてるっていう、まあ、状況はあるよね、というふうにはちょっと思ったけど、まあ、でも神様のために働いてるっていうその思いもあるだろうし、これでなんていうかな、イスラエルの民の心もなんか一つになるっていうことにもなったかもしれないからね、それはそれで 良かったのかなっていうふうな、まあ、今すごい神様に祝福されてる状況だからね。
うん。
そうね。うん。もぐちゃんな、どういうふうに思う？
何が？
こういうふうに、ソロモンの知恵が。
うん、今戦争がないってことは大変いいことだと思う。
いいことよね。もうずっと戦争だったからね。ダビデの時
は、
ね、
うん、戦争に行くとと神殿建てるじゃもう全然違うから
ね。違うね。
うん。
今が一番。奈良のさ大仏？
うん。
あれはさ確か疫病かなんかがやっぱりあってその。うん、なんていうかな、みんなから記者をしてもらうというか、少しずつお金とかいろいろ出し合って、うん、大仏を建てようっていうムーブメントになっていったんでしょうけど、まあそういうふうにちょっとなんか国難とかそういうふうな時じゃなくて、この時はすごい平和な状況で、
うん、
もう盤石な状況、条件下で、しかも、周りのっていうかその外国のね、つろの王にも協力を、もう、なんていうかな、申し出られるみたいな。
うん。
うん、そういうふうな感じで、本当にうまくいってるよね。
うん。
ねえ。うん、この平和な状況でね、こういう大事業ができてるっていうのは、やっぱり神様のね、働きっていうか、ある時なんだろうなっていうふうに、思えるよね、
うん、
確かにね。
そうね。
うん。はい、ということで、今日は、
はい、
はい、ソロモンとヒラムによって、はい、その神殿建設のこの材料をね、うん、切り出したという話でしたね。はい、それでは来週は、
はい、
列王記第1の6章。
はい。
来週もよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。